マルコによる福音書第1章15節から1節から15節。洗礼者ヨハネ、教えを述べる。神の子イエス・キリストの福音の始め、預言者イザヤの書にこう書いてある。見よ、私はあなたより先に使者を使わし、あなたの道を準備させよう。荒れ野で叫ぶ者の声がする。主の道を整え、その道筋をまっすぐにせよ。その通り、洗礼者ヨハネが荒れ野に現れて、罪の許しを得させるために、悔い改めのバプテスマを述べ伝えた。ユダヤの全地方とエルサレムの住民は皆、ヨハネのもとに来て罪を告白し、ヨルダン川で彼からバプテスマを受けた。ヨハネはラクダの毛衣を着、腰に革の帯を締め、イナゴと野蜜を食べていた。彼はこう述べ伝えた。私よりも優れた方が後から来られる。私はかがんでその方の履物の紐を解く値打ちもない。私は水であなたたちにバプテスマを授けたが、その方は聖霊でバプテスマをお授けになる。イエス、バプテスマを受ける。その頃イエスはガリラヤのナザレから来て、ヨルダン川でヨハネからバプテスマを受けられた。水の中から上がるとすぐ天が裂けて、霊が鳩のようにご自分に下ってくるのをご覧になった。すると、あなたは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえた。誘惑を受ける。それから霊はイエスを荒れ野に送り出した。イエスは40日間そこにとどまり、サタンから誘惑を受けられた。その間、野獣と一緒におられたが、天使たちが仕えていた。ガリラヤで伝道を始める。ヨハネが捕らえられた後、イエスはガリラヤへ行き、神の福音を述べ伝えて、時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいと言われた。以上です。
今朝の聖句はマルコ福音書の冒頭の部分です。福音を宣教されるイエスの公生涯、公の生涯、それがヨハネの洗礼を受けられたこと、およびアレノでサタンの誘惑を受けられたこと、この二つで始まったことを伝えております。で、著者マルコは一節に、神の子イエス・キリストの福音の始めとまず書いた上でそれを述べております。で、これは他の3つの福音書と比べてみますとかなり違った書き方と言わねばなりません。第一に、他の3つの福音書にはない神の子イエス・キリストの福音の始めといったタイトルのようなものがあること。第二に、他の福音書にはある公生涯に入られるまでのイエスの伝える記事が全くないことです。例えばイエスの系図やクリスマス物語、こういうものはありません。神殿で学者たちと問答された少年イエスの話、 もありません。またヨハネ福音書の冒頭の初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であったといったようなものもありません。マルコ福音書は単純にイエスの交渉外だけを福音として書こうとしております。でこの点で興味深いのは15節の時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさい、この言葉に並行しているマタイ福音書とルカ福音書の記事を比較してみますと、マタイではここはイエスは悔い改めを、天の国は近づいたと言って述べ伝え始められたとなっておりまして、福音という言葉は使われておりませんし、ルカでもここはイエスは諸街道で教え、皆から尊敬を受けられた、こうなっておりまして、福音という言葉は使われていないことです。つまり宣教開始にあたって福音という言葉を使っているのはマルコ福音書だけなのです。でこれは何を意味しているかといえば、普通私たちは福音といえばイエス様の生涯の最後の場面、つまり十字架と復活を考えて、そこから福音を理解しようとしています。しかしマルコにとってはそうではなくて、福音はイエスの交渉外の最初の場面から直ちにそれと分かるように明白のものであったということです。マルコは交渉外の最初からイエスに人間の根底に触れる神の救いの働きを見ているのです。だからこそマルコだけが宣教の第一声で悔い改めて福音を信じなさいと書けたのであり、冒頭にイエス・キリストの福音の始めと書くと、直ちに交渉外のみを記し、他の三つの福音書に見られるような交渉外以前、あるいは交渉外以外のイエスの姿は全く記さなかったのです。で、いずれにいたしましてもマルコにとってイエスの交渉外こそがそのまま初めから福音であったということです。で、このことにまず注意しておきたいと考えます。で、大変前置きが長くなりましたが、そういうマルコ福音書の特徴を考慮しながら、今朝は15節の悔い改めて福音を信じなさいの宣教の第一声の意味するところを学んでみたいと思います。先に見ましたように、イエスはこの第一声の前に洗礼者ヨハネから洗礼を受けておられます。ヨハネがこの洗礼運動を開始したのは紀元27年頃と推測されますが、ラクダの毛衣を着て革の帯を締めている、というそういう旧約時代を代表する預言者エリアの服装と同じ格好で、彼は預言者の自負を持ってユダヤ教の信仰が持っている特権化しているところの先民意識、形式化している神殿礼拝、偽善化している立法主義などを断罪したのです。そして悔い改めの洗礼を受けた者だけが救われると洗礼を述べ伝えたのです。その彼の厳しい禁欲的倫理主義はユダヤ全土の全階級を揺さぶり、多くの人がヨハネのもとに来て罪を告白して洗礼を受けたのでした。 そしてイエスも洗礼を受けられたのです。それにしてもイエスご自身は弟子たちに洗礼を授けられたことがありませんでしたのに、どうしてここでご自身はヨハネの呼びかけにおいて洗礼を受けられたのでしょう。ヨハネが洗礼活動にあたって言いました7節8節に注意したいと思います。ちょっとそこを読んでみます。7節と8節、彼っていうのはバプテスマのヨハネですが、彼はこう述べ伝えた。私よりも優れた方が後から来られる。私はかがんでその方の履物の紐を解く留置もない。私は水であなたたちに洗礼を授けたが、その方は聖霊で洗礼をお授けになる。つまりヨハネは自分は悔い改めの洗礼を述べ伝えているが、だからといって自分自身が完全なものとは決して思ってない。もっと優れた、足元にも寄りつけないような方がおられると。でその方が後から来られて、私のやっている水による外的な印のような洗礼ではなくて、霊による内的な変化を伴う誠の洗礼を行う。そう言いまして、自分のすることを謙虚に不完全なものとしておるのです。その点彼は悔い改めを迫る人によくありがちな自分を棚に上げて自分は正しいと自己絶対化しているような尊大なところはみじんもありませんでした。つまり彼の語る悔い改めには実があります。そしてその実のある悔い改めの呼びかけに惹かれるように、たっぷり3日がかかる道のりを歩いてイエスはガリラヤのナザレからヨハネのもとに来られて洗礼を受けられたのでした。でそのイエスの受洗の申し出を当然ヨハネは押しとどめやめさせようとしたでしょうが、イエスは彼から洗礼を受けられました。自分は特別だ、その必要はない、そう考えられても決して傲慢とは言えないイエスがごく自然にヨハネの悔い改めの洗礼を自分にふさわしいこととして受けられるんです。でここにイエスの悔い改めに対する実が見られます。悔い改めということは教会ではよく言われます。私たちもよく日常的に口にします。しかしその実態を考えたら、これほど怪しげなものはないのではないでしょうか。悔い改めとは、これは反省のことではなくて方向転換、自分自身に向かっている自己中心な心を神の方に向きを変える、つまり改心のことです。しかし人の心はいつも自分を中心に、自分に甘く、自分を安全地帯に置いていますから、悔い改めということには不実さが不可避的にまといつくものです。悔い改めという名の言い訳、言い逃れ、あるいは悔い改めという名のごまかし、すり替えが横行しています。そこには自分自身を安全地帯に置いた、痛くも痒くもない自分がのうのうとしております。それが私どもの実のない悔い改めの現実の姿ではないでしょうか。しかしヨハネとイエス、この二人の悔い改めには実があります。二人とも自分を安全地帯に置くような不実なところがありません。この実のある悔い改めと、ヨハネの実のある悔い改めと、 イエスの実のある悔い改め、この二人の実のある悔い改めがこうして悔い改めを通して注がれてくる神の恵みの支配に道を開いているように私には思います。その時起こった事柄が9節から11節に感動的に伝えられております。読んでみましょう。その頃イエスはガリラヤのナザレから来てヨルダン川でヨハネからバプテスマを洗礼を受けられた。水の中から上がるとすぐ天が裂けて霊が鳩のようにご自分に下ってくるのをご覧になった。するとあなたは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえた。天が裂けたって言うんです。霊が下ったのです。そこでイエスは私の愛する子、私の心にかなうものという天からの声を聞かれたのです。イエスは霊に満たされた神の子として歩むものになられたのです。そしてその霊にイエスがまず送り出されたところ、それが荒れ野でした。12節と13節を読んでみましょう。それから霊はイエスを荒れ野に送り出した。イエスは40日間そこにとどまり、サタンから誘惑を受けられた。その間野獣と一緒におられたが、天使たちが仕えていた。いわゆる荒れ野の誘惑をイエスはここで経験されたのです。でこの点はマタイ福音書、ルカ福音書、両福音書も同じことを伝えておりますが、両福音書にある石をパンにしてみろとか、神殿の屋根から飛び降りてみろとか、ひれ伏して悪魔を拝んでみろとか、そういう悪魔の誘惑はここには書いてない。その代わりこのマタイとルカにはない言葉が13節後半にあります。こう書いてある。その間野獣と一緒におられたが、天使たちが仕えていた。そういう言葉がここにあります。で私はこの言葉に非常に大切なマルコのメッセージがあると思いまして、本日の説教の題といたしました。風は思いのままに吹く、あなたはその音を聞いても、それがどこから来てどこへ行くかを知らない。霊から生まれたものも皆その通りと言われております。霊から生まれたものは霊の思うがままに吹かれて風のように生きていくのです。イエス様もそうでした。霊に満たされるや、ご自分の思いではなくて思いのままに吹く霊の風に送り出されて、直ちに荒れ野に来られたのです。そして誠に興味深いことに、そこで天使たちに仕えられつつ野獣と一緒、そういう生き方を経験されたのでした。本日の聖書の中でご一緒に一番注目したいのは、この天使たちに仕えられつつ野獣と一緒という主の経験だと私は考えております。この荒れ野の経験は40日間続いたとあります。40は完全数ですから、この40日間は聖霊に満たされたイエスの全生涯を象徴しているとも理解できます。確かにその後イエスは聖霊に満たされて、その霊の思いのままに野獣にも等しい人間のエゴの悪の中を天使たちに仕えられつつ生き抜いて、ついに十字架にかかられ、そしてさらに風に吹かれるようによみがえって 神の御元に変えられました。十字架と復活に極まるイエスの全生涯は、実はアレノのこの40日間に先取りして語られております。イエスは祭司学者長老といったユダヤ教の権威たちの悪意と嫉妬、群衆の身勝手にコロコロ変わる群衆心理、ローマの政治家たちの打算的な自己保身、そして弟子たちの出世争いと裏切りなどに囲まれて、まさに野獣と一緒と言ってもよいような交渉外を送られました。野獣と一緒、それがイエスが生きられた日々の、これは実際の姿でありました。と同時に、そこがそのまま祈りつつ天使に仕えられる天使も一緒の日々でもありました。聖書の伝える通りイエスは朝早く一人祈られました。夜を徹して一人で祈られました。人々がたくさん集まってくると解散させて一人寂しいところで祈られました。また山に登って一人祈られました。いわゆる山上の変貌で群衆や弟子たちが寄せる政治的期待を退けられたのは祈りにおいてでありました。ゲッセマネの園で十字架の道を苦しみもだえつつ受け取られたのも祈りにおいてでありました。十字架の上で敵する者を呪うことなく取りなしつつその愛の生涯を全うされたのも全て祈りのうちの出来事でした。まさに祈りつつ天使も一緒、それがイエスの生きられた日々の実際の姿でした。ですからイエスの3年間の交渉外はその意味で野獣と一緒されど天使も一緒の生涯であり、アレノそのものであったと言えるでありましょう。そしてそれが天が裂けて聖霊が鳩のように下ってくるのを見られて、私の愛する子、私の心にかなうものと天来の声を聞かれた神の子イエスの生涯の実際でした。ですから私たちはよく考えなくてはなりません。イエスは聖霊に満たされているからといってずっと天使と一緒だけの安らかな天国のような生活を送られたわけでは決してなかったのです。野獣と一緒の生活も送られたのです。というよりは天使と一緒の生活は野獣と一緒の生活において展開するということを身をもって示されたのでした。ですからここで私たちは学ぶべきでありましょう。天使と一緒、そして同時に野獣と一緒、それこそが聖霊に満たされた聖霊なる風の思いのままに吹かれている者の姿であるということ、そのことを学ぶべきでありましょう。人は生きている限りお互い経験していることですが、辛い苦しい困難の連続の中を生きねばならないわけです。どうしてこんな苦しみが、困り果てることが、痛みが、誘惑が、不幸が、病が、これでもかこれでもかとやってくるのか、やってきます。いつホッとするときは来るのか、密かにお互いそれを願っているのではないでしょうか。しかしそういうときはついに来ないでありましょう。野獣と一緒、これが生きるということの 現実なのでありますから。しかし生きるということの現実は別の顔を持っているのです。天使と一緒という別の顔です。何も自分で計らったわけではないのに、無駄と思える努力が生きる、虚しく過ぎたと思える時間が生きる、踏みにじられた行為が生きる、報いられなかった忍耐が生きる、役に立たなかった準備が生きる、そういう場合が人生にはあるのです。どうでしょう、振り返ればいろいろなことが結局皆無駄なく生きて、お互いの今日があるのではないでしょうか。病気も生きる、不幸も生きる、悩みも生きる、痛みも生きる、苦しみも生きる、罪さえも生きてくるのです。いない、生きてきたのです。だから天使たちが仕えている、ふとそう思えるようなすべてを生かす不思議な優しさが人生にはあるとも言えるのではないでしょうか。天使と一緒、これが生きるということの持つもう一つの顔なのです。そうは思われませんか。ところで私たちは日常生活の中でいろいろなつらいことに出会いますから、野獣と一緒の苦しみはもう常に嫌というほど経験して分かっております。しかし天使と一緒の安心の方はなかなか経験できず、不安と恐れを抱いた落ち着かない生活を日々過ごしていると思います。でそういう私たちに聖霊に満たされた神の子イエスは、時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいと言われたのです。つまり野獣と一緒の生活に暗く沈んで生きているものに、天使も一緒だよと、慰めの喜びのことはすなわち福音を語られたのです。14節と15節を読んでみましょう。ヨハネが捕らえられた後、イエスはガリラへ行き、神の福音を述べ伝えて、時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいと言われた。でこの記事によりますと、イエスはヨハネの洗礼を受けられて、ヨハネの弟子に一度はなられますが、ヨハネが捕らえられたのを機に、うちに満たされた聖霊の風の働きのままに、ヨハネを離れて独自に人々の心に福音を語りかけることを始められております。ところで先ほど7節と8節のところを読んで習いましたように、ヨハネは水で洗礼を授け、イエスは聖霊で洗礼を授けになる方なんですから、その意味ではここでお始めになっている独自の福音宣教こそがまさにイエスのなさった聖霊の洗礼である、そう理解してよいことになるでしょう。私たちはこの聖霊の洗礼といいますと、水の洗礼とは違った、水の洗礼っていうのはこう目で見てわかる、聖霊の洗礼っていうとなんかこう見えない、捉えどころのないことに思いやすいのですが、そうではないのです。それはヨハネから分かれて独自の活動としてイエスがなさったこの福音宣教に他ならない。福音宣教こそがまさにイエスの聖霊の洗礼なのです。ではその宣教された福音の内容は何かということになりますが、イエスはまず、 時は満ちと言われます。時は満ちとは、神のお定めになっている時が来て、ヨハネの時からイエスの時への時の移行が完了したということです。で、次に神の国は近づいたと言われます。それは神の国、すなわち私たちを生かしてくださる神の力の支配はすでに来ているという意味である。だから悔い改めて、つまりその神の支配の方に向きを変えて、そして福音を信じなさい。すなわちその神の支配に自分のを追い出しにして生きなさい、そう言われたのでしょう。で、それがイエスが時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいと言われた意味であり、それこそが聖霊で洗礼をお授けになるということであったのではないか、私はそう考えます。ところでここで注意したいことは、一番最初に前置きとして申したことを思い出していただきたいのでありますが、マルコは罪の贖いの福音信仰の恵みをイエスの生涯が終わった段階ではなくて、イエスの公生涯が始まったばかりのこの段階でそれとして見抜いて語っているのですから、そのマルコの立場からしてイエスの宣教の第一声の言葉は、もっと日常の民衆の生活感情に届くような優しい調子で、もう彼らに分かるような表現で語られたのではないかということです。思うに、これは私の考えですが、15節、時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさい、これはちょっと初めて聞いた人には難しすぎると私は考えます。それとも皆さんはこの時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさい、これをこの通りにここで福音活動を始められた一番最初の時にイエス様は言われたと思われますか。私ならこんなことを言われ、いきなり言われてもさっぱりわからないと。私たちは教会にこう来ておりますから、一応イエス様の生涯っていうのを最後まで教わっておるんです。教わっているものは福音と言われるとなんとなくわかる。イエス様が私たちの罪のために十字架につき、蘇って罪と死に打ち勝ち、私たちを永遠に生きるものとしてくださったって、その最後を私たちは知っとるんです。知っとるからこの言葉を聞いたらわかる。しかし予備知識もなしにいきなり福音とこう言われたら、何のことやらさっぱりわからないのではないでしょうか。で、それはその時の聴衆が異邦人のガリラと呼ばれて、ユダヤ社会でも低く見られていた地方の貧しい庶民だったからわからないというのではなくて、これ誰だってわからないと思います。私もわからない。そしてわからない福音、そんなものはどんなに正しい教えでもこれはナンセンスです。福音は分かってこそ福音、分かってこそ福音です。そこで15節に語られたのは、実際はどういう内容であったのだろうと私は私に分かるように想像していました。何度も申しておりますように、マルコはイエスの公生涯の最初の場面から 福音の内容をそれとして分かるもの、庶民に通じるものとして書いていました。これはマタイやルカとは違うんです。ヨハネとも違うんです。マルコの立場はイエスの交渉会の最初の場面から福音の内容をそれとして分かるように庶民に通じるものとして書いております。ですから福音という言葉を生半可にでなくて自分の心に腑に落ちるように読む努力をするということは身勝手なことではなくてマルコの願いに沿うことだと私は考えます。私は宣教の第一声は実際はどういうものであったろうかと自由に想像していました。私の考えるところイエスはその宣教第一声を15節の通りには言われなかったと思います。決してここでは福音という言葉は使われなかったと思います。初めて聞く人に分かるようにすべての人を漏れなく包むようにそれぞれに通じるように優しい表現で福音なるものを福音という言葉を使わないで語られたと思うのです。私は想像します。その時人々の聞いた福音は例えば次のようなものではなかったでしょうか。これは私の想像です。こうおっしゃったんじゃないか。お前たちの暮らしは野獣と一緒のように辛い生活だろうけれども心の向きをちょっと変えてごらん。天使も一緒なんだよ。見えないだろうけれどもね、信じてごらん。私たちを生かしてくださっている神のお力の支配がもうすでに来ているんだから。天使も一緒なんだよ。だから心の扉を素直に開いてすぐに吹き込んでこられる神のお働きに委ね、それに身を浮かべて苦しみの中を安心しておいきなさい。まあそういう調子の内容のものではなかったでしょうか。私はそんな気がするのです。イエスの口から福音が最初に語られるこの段階で15節のようなことをイエスがそのまま言われたとは、まして十字架と復活による罪の贖い、そんな言葉は使われたとはとても私には考えられません。これは私の信仰的想像ですが、十字架と復活の福音を別の表現で普通の人の心に届くようにそれぞれに応じて語られたと思います。お前には今見えないだろうけれど天使も一緒におられるんだよ。苦しくてお前は一人ぼっちと思い込んでいるだろうけれども天使も一緒に苦しんでくれているんだよ。だから気を取り直して安心して生きなさいよ。苦しいことは苦しいけどね。そういう言い方を一人一人にされたのではないでしょうか。生活に疲れて道端に座り込んでいる人がおれば、イエスもその人の横にしゃがみ込んで肩に手をかけたり手を握りしめたりしながらただ一言苦しいねそう言われ、それ以上は何も言われない、そういう時もあったのでないか。そういう沈黙の福音も私は想像するのです。もちろん街道で話したり群衆に向かって語りかけられたりされたでしょうけれども、イエスの眼差しが一人一人に注がれていたことは迷える一匹の羊の例えの示す通りであったと思います。 野獣も一緒、されど天使も一緒。ガリラヤの風、川の丘で、イエスはそう優しく福音を語りつつ、その交渉外を始められたのでないでしょうか。マルコはそのイエスに、人間を生かし支える根底的な神の働きを見て、その福音書を書いたのだと思います。いずれにしてもイエスの聖霊の洗礼は、誰をも差別せずに、野獣も一緒されど天使も一緒と、風のように漏れなく一人一人に行き届く慰めと励ましの寄り添う言葉の洗礼であった、そう私は思いたいのです。野獣も一緒されど天使も一緒、福音とはそういう苦しみへの寄り添いのことです。砕いて言えば、苦しいけれど一人ぽっちじゃないよ、安心なさいということです。今週もいろいろお互いあるでしょうが、閉じこもりやすい心の窓を素直に大きく開いて、風のように入ってきてくださる聖霊の風に自分を手放して、浮かべて、安心して潔く苦しんで生きてまいりたいものであります。野獣も一緒されど天使も一緒、安心して苦しんで生きてまいりましょう。それが聖霊の洗礼、風の洗礼を受けた者の生き方でありましょう。安心して身を委ねて軽くお生きなさい、私は一緒だよ、これが福音であります。お祈りいたします。私たちの主イエスキリストの父なる御神様、今朝はあなたの恵みあふれる不思議なお導きをまた頂戴いたしまして、再びこの穂高教会の主にあって思いを同じくする方々と共に、礼拝賛美をあなたに捧げるひとときを賜り感謝いたします。万事低きにつき安きに流れる日本の現代社会であります。私たちもそういうことを批判しながら、いつの間にか流されている一人となっていること、それは間違いありません。そのことを自覚し、身勝手に握りしめている重い自分を手放して、おやりの風の洗礼、霊の洗礼に身を委ね、見てに浮かべて軽く生きる、そのような志高い群れとしてこの教会を守りたまおうをお祈りいたします。この教会がこの穂高の地に存在していることを思うたびに、しもべの心は何か温かく膨らむような思いがいつもいたしております。感謝であります。ケネ先生ご夫妻、役員の皆さん、会員の皆さん、弓道中の皆さん、それぞれのご家庭の皆さん、願わくはそのお一人お一人の暮らしの中で、悔い改めて福音を信じなさいのお言葉を、あなたご自身がそれぞれに届くよう語り続けてくださいますように、そしてこの地に野獣も一緒されど天使も一緒の希望に生きる群れを、天が裂けて霊が鳩のように下っている教会を、さらに根強く立ててくださるようにお願いいたします。感謝してこの一言の祈り、改宗一同の祈りに合わせて、主の御名により御前にお捧げいたします。アーメン。